もしもし、聞こえますでしょうか。
あ、もしもし、聞こえます。
もしも。
あ、こんにちは、聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
あ、聞こえております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、皆さんが参加してくださってるの、すごい嬉しいです。リスナーの皆さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今回はですね、90s Movie Time Machine という、タイトル企画で90年代の映画を年代ごとにそのベスト5をそれぞれで上げていき、まあ、語らう会なんですけれども、まずそもそも90年代の話なのになぜ90年からではなくて92年から始まるのかというところなんですが、今回企画そのものはバチコさんと私お話しした時に、まあ、何年ぐらいからやりましょうかという話がありまして、それで92年になったんですけれど
ちょうど30年前になるんですよね。
そうなんですよ、
うんうん、92年って割と体感として別にそんなにすごい前という感じではないんですけど、うん、気がついてみたらもう30年前 の、 映画なんだって結構驚く機会が増えておりまして、
はい、
そんなところからちょっとなんか区切りのいい30年前っていうのと、あと90年代初頭だとまだちょっと80年代っぽさが残ってるっていうところから、90年代っぽさみたいなところでみんながこうイメージしてるものっていうのが徐々に増えていくのが、うん、92年ぐらいからかなっていうような話から確かこう92年って設定したかなというふうに思ってます。
本当にそうなんですよね。90年になるとバックトゥザフューチャーとか3とかですね、アビスとかルーザーライトシングであったりとか、またドラッグストアカーボーイとかが出てくるんですけど、91年でも、まあ、羊たちの沈黙っていうのはすごくエポックではあると思うんですが、まあ、ターミネーター2であったりミザリーだったりとかシザーハンズとか、やっぱり80年代の雰囲気っていうのがすごくあって、そのあたりから映画制作が始まっていって、向こうで現地でロードショーが始まっているのがやっぱり92年ぐらいからの作品になってくるので、そこからちょっと90年代性っていうのはどんどん出てきているんだよなっていうところで、やっぱりタランティーノも92年からですから、
うんうん、
カラーがすごく出てくるちょうどいいところから始められるんじゃないかなと思ってて、で今回92年とは言いつつもその1992年日本公開、それぞれ日本公開の年代っていうのをベースとしてお話をしているので、実際の作品がリリースされた、年とはちょっと違うことは皆さんあらかじめちょっとどうかご了承ください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。割とこの、92年の日本公開をベースにしつつ、本人たちのこう記憶とかそのあたりみたいなところでのふんわりした調子にしているので、はい、若干の、はい、上下っていうのかな、前の年だったり次の年だったりのものが混ざってたりするみたいなところも含めてふわっと楽しんでもらえるといいかなと、
う
ん、
本当にそうですね。実際でも92年ってなってくると、そうだな、92年って映画館で皆さんご覧になってた映画って何でしたか？
ですね、私はまだ92年当時は映画館に行くという習慣がなかった頃です。
あ、
リアルタイムだとまあヒットしてる映画とかこうテレビスポットとかで見ることはあっても、自分で主導的にこう自分がこう主体的に映画を見に行くっていう習慣がまだ全然なかった時なので、情報だけ知ってるみたいな
感じ、うんうんうん、名前だけ覚えていく、顔だけ覚えていくみたいな
ところですよ、うん、まだそんなそもそも映画という趣味ができる全然前の時期なので、
うんうんうん、
なんて全部今日お話しする映画とかも後追いな感じです、
うんうんうん、
でもセメントさんとかももろにそうですよね。
そうですね、物心ついてないっていうか物理的にいけないんで、なんか基本的に今日お話しするのも同じように全部後追いというか、なんか映画を紹介するムック本とかをひたすら読んでいったり、なんかそういう資料とかを読み漁って、ああこういうのがあるんだって思って DVD とかで見たやつが多かったりします、
うん、ああそうですよね。この前もちょっとツイッターでどんなその媒体でそういう何か情報を得ていたかっていう話が出てたんですけど、まあちょっと若い世代の方、まあ我々よりちょっと一世代、我々とか私とかバチコさんとかの下の世代になると、TSUTAYA の ハンドブックは結構なんか、
う
ん、
そうだよね、うんうん、あの DVD データとかね、あのカタログ本系を、
うん、
タイトルだけこう見てすごい頭の中であのストーリーを考えて、あの、うんうん、書いてあるあらすじから想像した映画がすごく面白そうに感じて、うんうん、本編を見るとなんか全然想像と違っていたりみたいなことが普通にあった頃
です。そうですよね。あとはピアであったりだとか、
うんうんうん、
あとはやっぱりサブカル誌っていうのがやっぱり80年代からも出だしていたんだから、なんだろう、スタジオボイスだとか、
そうですね、うんうん、
クイックジャパンとか、あの辺、まあ、クイックジャパンどっちかっていうと音楽の紹介の方が多かったと思うんですけど、うん、ああいうなんかサブカル誌の映画特集でなんか何言ってるか分かんねえみたいな字というか文章を見て、それで当てどころで見に行くみたいなのも、なんかそれも割と90年代の割と特性だったかなっていう感じしますね。
うん、そうですね。なんかあのレンタルビデオでそれを借りて見るみたいなのがちょうど92、3年ぐらいの映画の、
そうそうそう、
まあ、見方としては結構多かったんじゃないかなと思います。
うん、そうなんです。でまたオルタナティブなところで言うと、例えばスタジオボイスだと不良特集とかやるんですよ。
あ、私多分 その頃全然知らないかも。
あ、だからそれ不良のなんか映画みたいな特集が。
なるほど。
カラックスとかが出てきたりだとか、なんかあカラックスはその人はカサベですとか、
お
なんかそういうのが出てくるんですよ。でもちろんジャームシとかも出てきたりとかするんだけど、まあ、今考えるとなんだそりゃっていう設定だったりはするんだけど、そういうところなんですよ。だからその映画そのもののところにある情報から行くっていうだけではなくて、そのファッション誌であったりだとか、
うんうんうん、
他のカルチャー誌からなんかつながっていくものってのすごくあって、
うんうん、
だから紙の力って結構大きいんですよね。
ああ、そうかもしれないです。私も多分そのリアルタイムの当時、もう少し後の時期、多分94年ぐらいから映画っていうのがどうやら面白そうだぞみたいなことに、
うん、
気がついたのがそれぐらいだったので、
うん、
それぐらいの時に立ち読みで映画本を読むようになったのが多分私の原体験。あと クラスでスクリーンを、ま、とかロードショーの回し読みをしてたっていうのが多分原体験みたいなところなので、でもこの92、3年ってそれよりもちょっと前だったりはするので、
うん、
あのそれこそ本当に後からそういう、あれですね、朝までビデオとか、朝までビデオってありましたよね、はいはいはい、なんか発音が変な感じになって、朝までビデオとか、ああいうなんか、うん、あのムック本みたいなのからこう、
はいはい、
興味を持ってあの見るようになったりとか、そういうのが多かったかなっていう感じですね。
なるほどねっていう感じで、じゃあまあちょっとね、今日本当に下手すると1年につき5本で2年間、割といきなり2年間やると今思うとちょっと無謀かもなと思うことがあって下手すると30本の話すんですよ。まあそこはそうはいかずに、割とそれぞれ被ってるところがあったりとかするんで、そこはまとめてがっつり話したいなと思うんですけど、まあ早速ちょっと今日は一応私がオーガナイザーなので、まあイベントのオーガナイザーってほら DJ とかも一番最初にやるもんですから企画で、で最初は私がちょっと
よろしくお願いします。
いただいたけど、ちょっと今スペースの立ち上がってるツイートのところに自分の貼るで今アップしてるんで、ちょっと表示できるか今見てもらえますかね。
スペース
かな。
バッティさんの
スペースの出てますでしょうか。
どこになるのかな。
このツイートのイベントのやつのにリプライで。
あ、今出てきました。
出てきましたかね。
あ、出てきました。
はい。92年は私は、
うん、あ、はいはい、
はい、大丈夫かな。
スペースでツイートを共有するのってどうするんだったっけと思って。
あ、そうか、ちょっとその辺やり方よくわかんないな。
とりあえずこの スペースのところになんか我々も、はい、あのつなげて貼っていく
感じしましょうか。つらつらとやっていただければと思いますね。
はい。
でもう本当に純不動です。何かどれかが一番とかっていうんじゃなくて、なんか別にこれが90年代で一番良かった、すごかった映画っていうわけでも実はないんですけど。
あ、共有できました、共有できました。
できましたか、はい、 よかった。
共有からやればい
い。あ、いや、あの僕が共有をしたんで、これでスペースに参加している皆さんに見えているはずです。
お、
あ、まずそこが使いこなしてなくて申し訳ないです
私も今回初スペースなので、なんか全然勝手が分かってなくてすみません。
いいえ。でとりあえず、まあ、もうポンポン話をしていこうかと思うんですけど、
はい、
ブレードランナー最終までこれちょっと反則なんじゃないかっていうところがあるんだけどまあそれまでって、まあ、ちょっとブレードランナーあんまり見てない人にはちょっと説明しないといけないんですけど、そもそも82年に公開された時ってバージョンがそのモノログがついてきてたんですでラストもちょっとハッピーエンドのもの、まあ、そうバチコさんブレードランナー
見てた。そう、実はブレードランナーは全く見たことがないというイメージだけしかないっていう感じです。
そうですよね。で、まあ、主人公のデカードっていうそのブレードランナーとそのレプリカント、まあ、ロボットアンドロイドのレイチェルっていうキャラクターがその最後はその無事になんか、まあ、逃げていく、まあ、本当に雑な語りで言うとそういうラストが付け加えられてたんです最初のオリジナル公開の時に。
なるほどですね。
でその時の映像っていうのはそのキューブリックのシャイニングという映画の、
うんうん、
オープニング映像とかその撮ってきてもそのままエンドロールに持ってくるっていうなんかすごいひどいことがされてたようなものがオリジナルだったんですけどそういったものも全部その時のその公共上でそのこのエンディングだとダメだからっていうのが勝手につけられてしまったラストだったんですよ。で、まあそのモノログがついて、まあなんていうの、レイモンド・チャンドラーであったりだとかそういうなんああいうディテクティブの、まあ、ペーパーバッグみたいな感じのものを出そうとしてもう勝手に後からそのハリソン・フォードのナレーションがつけられたバージョンのものっていうのがそもそも公開されてたんですけど、これが92年になって日本公開されたその、最終版っていうもので初めてそのモノログが全部切られて、エンディングも取ってつけたものも切られて、ちょっと少しサイズも短くなってるんです。それですごくだからもうやたらすっきりしたアーティスティックなフィルムになって、だから最初は結構私だけじゃないけど、そのオリジナルの元を見てる人間は拒否反応がすごかったんですよ。
あ、そうなんですね。なんか今はこの最終版がね、なんか一番評価も高いのかなというイメージありますけど。
そうですね。まあ、この後にファイナルカットっていうものが、それをリマスタリングとかも 4K でされてるもいるから、映像上はすごく綺麗なんですけど、でもちょいちょいやっぱり違うところっていうのが細かくあって、バージョンに。終盤が一番いいんではないかなっていうファンは多いですね。
なるほど。
で、このあたりからグランブルー、要はグレートブルーがグランドブルーになったり、
はいはいはいはい、
そういうなんかリミックスではないんですけど、いわゆるその監督にある程度そのイニシアチブっていうのが得られて、いろいろいじってそのリリースすることができるなっていった時代の先駆けでもあって、
うんうん、
あとはあれなんです、リドリー・スコットのフィルモグラフィーで言うと、この最終版リリースした以降になってから割と、なんだろう、いわゆるそのエンターテインメントな感じのストーリーのものではないものが作れるようになっていっているような感じがして、だからテルマ&ルイーズとかもそうですよね、ちょっと。
なんかあれですよね、リドリー・スコットはもうディレクターズカットからが本番みたいな人にもうすっかりなっちゃってますもんね。
そうなんですよね。本当にそう。だから割とそこはちょっとエポックな映画だったんではないかなっていう感じで、まあ、ブレードランナーの話はもうこんぐらいにしておいてもうどんどん話進めていくんですけど、
はい、
ジャングルフィーバー、これは今サブスクにないんです。
そうなんですよ、見ようと思ったのに入っていなくって、なんかスパイクリーン意外と入ってないんですね。
全然ないんですよ。
トゥーダーライトシングってあるんでしたっけ。
はネットフリでも、
うん、そうですね、なんか少なくともなんかちょいちょい見られるのはある。トゥーダーライトシングはいろいろなんか変わりながら、配信媒体変わりながらはどっかにはあるみたいな状態だった気がする。
そうなんですよ。だから旧作であと見れるのって、シーズ・ラダ・ハーベイットと、あと、クルックリンとかぐらいしかなくて。
逆にクルックリンあるんですね。
クラックあるんですよ。
そう、あの割と最近のやつはあの入ってるんですけどね、なんか、うん、2010年代以降とかのやつはあっても、それより前のやつは本当に抜け抜けにしかないみたいな感じですよね。
全然ないですね、
うん、
だから割と私も見返したかったんだけど見返せなくて、
うんうん、
当時の記憶だとかウィキペディアとかを頼りに語らないといけないけ
ど記憶をたどりつつ
90年代アクセスしづらい問題がありますよね。
本当そうなんですね。これもねこの後たっぷりその話しようかなとは思うんだけどでジャングルフィーバーってそのリリースした時あのスティービーワンダーが音楽だったん で、
うんうんうん、
で結構割と賑やかなアルバムなんですよ、サントラも。だから割と楽しい話なのかなと思ってすっごい暗い話で。
あ、そうなんですね。私これも見ていなくて実は
これがあの黒人の、
うんうんうん、
まあ、ウェゼリー・スナイプスが一応主人公になってるんだけど、あとあれですね、その女性の女性はその イタリア系の白人との、
うんうんうん、
まあ、不倫なんですけど、
黒人の、
あ、なんかちょっとディレイして聞こえるな、そっち。
あれあれなんか音声がダブって、あ、ちょっと一回聞きます。うん、すいません、ちょっと間違ってこあの、パソコンの方でも再生
しました。そう、それで、だから、あの、前の Do the Right Thing もそうなんだけど、あれもイタリアの、イタリアアメリカンとその黒人との割と、なんか、やり合いの話なんだけど、ジャングルフィーバーもだからそのいわゆるそのマジョリティじゃないその同士の関係性の話なんですよ。
なるほど。
でお互いにその差別し合うあのそのイタリアの女なんてみたいな話があったりだとか、その黒人と付き合うなんてみたいな話もたくさん出たりだとか、あとはその麻薬問題とかも出てきて、まあ、はい、麻薬のホームレスだとかっていう話も出てくるんですけど、正直映画そのものはね、割とあんまりうまくまとまってはいないんですよ。正直。だから、あの、Do the Right Thing とかと比べて、割と映画としてのクオリティがかなりちょっと下がったりするところあるんですけど、そういう、なんだろうな、異人種感、しかもその、いわゆる白人と黒人とかっていうんじゃなくて、その、イタリア系とその黒人っていうアメリカ内のマイノリティ同士の話をやってるのって今もそんなにないんですよね。
うん、
多分、うん、割とだから新しいどころかなんか他があまりないような話で、それが結構すごい当時は、
うん、
30年前とかですけど、ちょっと割とショックな映画でしたね。
うん、ちょっとこれはソフトを借りて見てみようと思います。
まあ、ツタディスカスとかって借りれると思うんですけどね。
サミュエル・ジャクソンの出世作ってこれでしたっけ？
ああ、でもそうなんです。あの、ウェゼリー・スナイプスのお兄さん役で出てくるんですよね。
うん、
で、ジャンキーでもう家を破門されているんだけれど、
うんうんうん、
もうその金をせびにたまに実家に来るけど、親に追い出されるみたいな。
うんうんうん、
まあこれネタバレなんですけど、最後お父さんに殺されちゃうんですよね、事件中で。ちょっとだからあのマーヴィン・ゲイの、ね、生涯みたいなところがあって、
うんうんうん、
なんかある程度重ねているんじゃないかなっていうところがありますね。
うんうんうん、
いやまあもう時間がないんで話はどんどんいきますけど、
はい、
ピッチャーキングはお二人ともご覧になってますか？
私はフィッシャーキングはあの見てますね。なんかそんなに強い印象残ってないんですけど、うんうんうん、なんかずいぶん昔にあの見た記憶はあります。
うん、
僕もすっごい昔に見ましたね。なんかあのビデオで見た記憶があるんですけど、なんか
VHS ビデオです。
VHS、 私も VHS でした。
なんか断片的な記憶しか残ってないんですけど、ギリアムなんで、なんか一部の幻想シーンについてはすごい残ってるみたいな感じですかね。
あ、なんかそういうのありますよね、ビジュアル的に。例えばバロンとかもそうなんだけど、
うんうんうん、
なんか話覚えてないけどビジュアルだけすごい覚えてるみ
たいな。あ、でもこの映画のロビン・ウィリアムズの演技とか佇まいとかすごい残ってるんですよ。だからいい映画だったんだろうなっていう記憶、
うんうん、なんかそういうのありますよ ね、
ありますね、
うん、なんかそう結構これも いろいろこうこの時期の映画、まあ、さっき の, あのジャングルフィーバーとかにも重なってくる話なのかもしれないですけど、うん、こう、うん、なんとなくこう時代の気分みたいなもの、うん、ちょっとなんか、うん、不安が募っている感じというか、うん、なんかそれが今こうあのその時期の映画だと認識してこうあらすじとかを見直してみると、うん、あどうなのかなっていうふうに思ったり、うん、
確かにな
んかちょっとそういう暴動だったりだとか、
うん、
すごく大きな出来事によるトラウマみたいなものっていうか、うんうん、なんとなくありますよね。
あるあるある、うん、なんかその一つの出来事で運命がガラッと人生が変えられてしまう感じ、
うんうんうん、
ね、
そうね、
因果率でもあるんだろうけど、
うんうんうんうん、
あとはなんかそのあれなんですよね、そのフィッシャーキングに関して言うと、そのジェフ・ブリッジスが割ともう過激な DJ で好き放題って、
うんうん、
それを真に受けたそのユーザーっていうかリスナーがその、うんうんうん、そのヤッピーのたむろしているところにショットガンを持っていってその、
うんうんうん、
もういわ銃乱射を起こしてしまうっていう話、はい、でその中の一人が被害者の一人がそのロビン・ウィリアムスの奥さんでっていうので、
うんうんうん、
なんかちょっとなんかそういう偶話、
そうですよね、ちょっとなんかこう、うん、そういう、 こう物語的なあの話ですよね、あの、
うんうん、
リアリティでっていうような感じではなくて、ちょっとまあ、
うんうんうん、
偶話性のある
話
だと思っていて、
うんうんうん、で割となんかあの2000年代とかでそういう感じの話やろうとするとちょっと鼻につくような脚本になりそうなんだけど、うんうん、その辺がこのぐらいだとまだ80年代性ってのもすごく強いんで、
うんうんう
ん、なんかいい塩梅でなんかねそういう話っていうのもねうまくフィットするんですよね、はい、でしかもフィッシャーキングに関してで言うとやっぱりそのすごく恋愛至上主義的で、
うんうんうんうん、
やっぱりその2つのカップルがそのいや最後はまあハッピーになって終わるっていうところもやっぱり少し前時代性っていうのはすごくあるんですけど、
うんうんうん、
一人でもあのトランスジェンダーのキャラクター出てくるんですよ、これ。
あ、そうだったんですか。
よくないかもしれないあまりにも普通だったに出てきていたので意識してなかったのかもしれない。
そのホームレスのトランスジェンダー女性が出てくる、う
んうん、そうなんですね。
そうだからがなんか途中で、
うんうんうん、
あのだから多分自閉症スペクトラム の, あのキャラクターの女性になんかその、
うん、
いやビデオショップに来てよっていうのをやってくれるのがそのトランスジェンダーのキャラクターでっていうところで、
うん、
今日私実は昼に見てたんだけど、あそういえばこういうキャラクターいたなと思ってなんか見てて、
うん、
まあ、もちろん当事者性絶対ないだろうから全然普通の男性が演じてるんじゃないかなと思うんだけど、
うーん、あ、そうなんだ、
ね、そうでまた割と差別、まあこの頃の映画ってそうなんですけど差別表現ってすごいたくさん出てきて、うんうん、そのあのこれ映画の中のその役で出てきたセリフだからとして聞いてほしいんですけど、そのゲイのホモのねやつがみたいなセリフとかも出てきたりするんだけど、でもそういうトランスジェンダーのキャラクターも出てきたりするから、
うん、
あ、まあ、テリー・ギリアムは今ちょっといろいろね問題がありますけど、
そうです
そうですね、
う
ん、ちょっとそういう目線もあったんだなっていうのはね改めて見るとなんか
なんかそうですね、なんかこの辺の作品って意外に今触れる機会が一番少ないもののような感じもしますよね、うん、私あのフィッシャーキングとよくあの混同していたのがあのヒーロー靴をなくした天使
は
よくなんか重なる作品で私の中ではなんか多分近い時期に見たんだと思うんですけどなんとなくでもあの同じぐらいの時期ですね、92年とかだったと思って、あれも、うん、なんとなくそういう都市のおとぎ話というか、
うんうんうん、
なんかそういうのがまだ成立し得たところもあるのかなと、あの
あ
アメリカの伝統的なそういうおとぎ話、
うんうんうん、
まあ、うん、あの変則的なキャプラ調というか、なんかそういうのかもしれないなっていう気はちょっと今聞いてて思い出、ふと思い出したりしました。
そうだからね、おとぎ話がね成立し得た時代なんですよね、多分こんぐらいまでは、
そうかもしれないですね。
今だとこういう設定も、まあ、なんかあのラジオ DJ のところはあるかもしれないけど、どうなんだろうな、なんかニューヨークを舞台にするにはちょっと世知辛すぎるみたいになっちゃうんですかね。
そうなんだよな。
なんかあの実際にこの人たちはどうやって生計を立てているんだみたいなことが、ね、こんな家賃高いのにどうやって暮らしてるんだみたいなことが。よくですね。でなんかそういう世知辛さは今やると出てしまうかもしれないな。
そうですね。お話としてなんか幻想ではごまかしきれない感じがしますね。
そう、あの確かにこの時期 あのニューヨーク映画とか見ると、
うん、
あの普通 あの特にこうお金持ち設定でもない人が広い部屋に住んでいるとか思ったりします。
そうだからね、あれなんですよ、フィッシャーキング見ててもあのあれです、ジェフ・ブリジスの恋人が、ね、
はい、
ちょっとこんなとこ出てってもうちょっといい部屋行かないとかいうセリフが出てくるんだけど、いやあんた十分広いとこ住んでるよみたいな、ここでいいじゃんみたいな。
ねえ、もうなんか そういうことを今の今見るとなんか思ったりしますよね、90年代ぐらい
の、うん、なんかね、そう時代も感じますよね。とりあえずフィッシャーキングの話こんぐらいにしまして、じゃあエイリアン3の話なんですけど、どうしようかな、これは後でまとめて話した方がいいのかな。
そうですね、これ、どういう順番にしましょうか。
とりあえずね、今回リンクする映画が3人の中であった場合は、
あとで、
リスクの中でやるっていう感じで。じゃあ、エイリアン3ちょっととある事情につき、後でまとめて話します。
はい、
で、次、バットマンリターンズなんです
けど、これもそうですよね。
これもちょっととある事情に、後でまとめてたっぷりお話しします。というわけで、あの、次に、バチコさんか、セメトシングさんで。
あ、はーい。
ちょっと
じゃあどうしようかな、ね、年齢順で私が次行きます
。はい、お願いします。
そしたらオティさんのさっきの、つぶやきにリンクさせる形で、はい、
リプライで、
はい、リプライで今つけました。
じゃあ共有しておきます。
お、来た、
ありがとうございます。はい、
よいしょ、ということで、
あ、はい、ありがとうございます。はい、はい、今ちょっと上げさせてもらったんですけれども、私が上げた5本でまずあの今回のこの話をしようって思った時に一番最初に思い浮かんだのがプリティリーグでした。で、プリティリーグってあの今再評価進んでちょうどアマゾンのドラマが始まったばっかりなのかな、ドラマ版でリメイク今されていて、はい、スタートしたところだと思うんですけど、あの、まあ、女性映画としてあのペニー・マーシャル あのこのプリティリーグってすごく今も評価が高いと、まあ、当時より多分あの評価が今高いんじゃないかなと思うんですけど、その当時から、まあ、私もこれも、多分高校生ぐらいの時にビデオを、それこそ VHS とかで見たのが最初かなと思うんですけど、
うん、
あのそれテレビだったかな、テレビ放映録画してみたかもしれない、なんか それで見て、あ、なんてなんかアメリカ映画ってこういう感じなんだみたいなのが自分の中でつかめたのがこあのプリティリーグだったのかなというふうに思っていて、あとこれ私がこうすぐに何でもジャンル化しちゃう癖があって、あの長女映画って呼んでいるジャンルがあって、あのお姉ちゃんがすごい妹のこと好きなんだし、妹もお姉ちゃんのこと大好きなんだけど、ちょっとなんかうまく噛み合わないみたいな。
そうですよね。
なんかあのお姉ちゃんは私もすごい妹大好きであの長女でっていうのもあって、そのお姉ちゃんの気持ちみたいなのがすごくあの丁寧に描かれているの、大事に思うからこそあの妹をほっとけないし、妹は妹でお姉ちゃんのことは大好きなんだけど、もうほっといてくれよみたいな気持ちがあってみたいなのがあのすごく伝わってきて、でそういうなんかその長女としてみたいなところが自分の中でも重なって痛く感動した映画だったんだけど、あとこれで言うとあの、まあ、出てる人たちがね、みんなマドンナとかあのロジェ・ドネルとかも出てる人もみんなすごく素敵なのがあるんですけど、あのやっぱトム・ハンクスがすごくあのこの時期のトム・ハンクスの中でもとてもいい脇役をやっている主演の人にはなっていたんだけど、やっぱりあの脇役なとしての抑えとしてすごくやっているっていう印象があって、 でなんかすごくそれでこの時期のトム・ハンクスの中でも好きな作品になってるかな
って、いや私、ね、見たことなくてこの前初めて見たんですけど、
なんかちょっと意外でしたそれ伺って。
いや全然なんかこの頃の映画割とまだブロックバスターっていうかそんなのばっかり見てたから、あとはフランス映画とかばっかりなんでだからいわゆるそのアメリカのこういう映画ってほとんど多分見てないんですよ。
うん、意外とそうかもしれないですよね。
うん、すごい面白かった。なんか見れる人も見てない人絶対見た方がいいとか思うんだけど
みんなの映画っていう感じがするんですよね。それこそ今ツイッターがあったら結構祭りになってるんじゃないかなっていう感じ。今ツイッターのある中で公開されてたらっていう感じですね。
多分今やってたらね、トップガンマーヴェリックみたいなことになってる
そう、ちょっとそういう失敗を喜ばせる感じのところもあるんです
よね。マドンナなんか特にそうだし、
マドンナってこの頃エロティカとかを出す直前ぐらいですよね。
そうですね、だから、うん、時期的には結構ラディカルな頃というか、そうそうそうそう、
なんか改めて見て映画界はマドンナの映画への貢献を無視しすぎって思って憤りが生まれました監督作も全部面白いのにと思って
ね。そうなんですよね、マドンナって結構やっぱり重要作にちょいちょい顔を見せてたりとかするので、そうなんですよね。その一作としてこの作品があるのもすごく嬉しいことというか、
この前の年だったかな、なんかオスカー主題歌賞みたいに引っかかってますよね、確か。スーナーワレーターっていう曲で。何だったかな、これが。
ディクトレイシーとか。
ああ、そうですね。
うん。そう、ディクトレイシーも早すぎた映画なので。
そうです、
そうです、そうです、そうです、そうです。これ、ここから、これもね、すごくね、なんかいまだにこのパフォーマンス見てしまうんですけれども、なんか、すごいいい感じで映画界と関わっていたんだなっていうのを改めて見てね、思いました。主題歌も書き下ろしてますもんね。
ですね。なんか、そういう意味でも、まあ、今見ても、これは多分、古いところは当然やっぱりあるかなとは思うんですけど、時代が時代なので表現面とかで古いなって感じるところはあるかもしれないんですけど、なんかそれを補ってあんまりある良さがあるんじゃないかなっていうのが、もう純粋に人に今進めてもいいかなって思えるような映画なんじゃないかなというふうに思います。
そうでまた最後ほらジーナ・デイビスが結局そのなんだろう、家族を選ぶじゃないですか。
はい。
家庭を選ぶじゃないですか。で、なんか割と、なんだろうな、こういうフェミニズムの作品の全部が全部そういうわけではないと思いますけど、結局その自分のタレントを選んでいって、ハッピー最高みたいな感じではなくて、自分はでもその一番大事にしてるものは家庭でっていうふうに、それぞれみんな考えてること
が、みんなバラバラにこうその子はバラバラに生きていったっていうような話なのもまたいいですよね。
なんかこう分かりやすく最後にカタルシスを設定してるわけではないんですよね。なんかこう勝ち負けでなんか設定してるわけじゃなくて、それぞれの人生が自然といい流れに向かっていくっていうような大人の脚本だなって思いました、ね。
本当そうですよね。だから妹もほら別のチームに行っちゃうんだけれど、でもなんかそれで敵になるっていうわけではなくて、妹には妹に夢がある人生があるっていう感じで。
そうなんですよね。なんか、あとだからこれやっぱりそこが現代のアリーグ・オブ・ゼア・オウンっていう彼女たち、まあこれ彼女に限らぬゼアなので彼って言うんですけど、みんながそれぞれのリーグで戦っているっていう話っていうのがやっぱりすごい現代がいいなと思っていて、本当になんかそういう意味でも今見ても楽しいんじゃないかなっていう、楽しいし、ここからどれだけ進めたんだろうっていう気持ちにもちょっとなったりするんじゃないかなっていう、92年でここまで来れたのにみたいなな
んかこうどうしても見ててやっぱりほとんど白人キャストなんでどうするのかなっていうふうに見てて思ってたんですけど、きちんとそこをフォローしてたのは良かったなと思ったし、あと読み書きができない子っていうのが出てくるんですよね。階級の問題にも言及してるのが、はいはい、ここはドラマ版で膨らませたら面白いだろうなっていうふうに見て、 なんかこう、なんていうんですかね、なんかこう、この時点で結構インターセクショナルな視点があるっていうのが、なんかそれがすごく自然に入ってる感じがね、なんかとても好ましいというか、なんか確かにあのこれができている作品は今多いかって言われたら微妙なところもあるしと思って。
ね、なんかすごくフェミニズム的に、まあ、ある種ちょっとトレンドになった部分もあって、あの女性が活躍するもの自体はすごく増えていっているのかなと思って、それはすごく喜ばしいことだとは思ってるんですけど、こういう何でしょう、あの物語の中にそれぞれの人の人生を複数視点から描いてるんだけど、こうメインの筋はとてもアメリカ映画らしい、そういうなんかドラマで見られるとまたいいんじゃないかなと思っているので、まあ、ドラマの版もちょっとまだ全然見られてないんですけど、チェックはしてみようかなというふうに、なんかこれ一作だけでずっと語ってしまいそうなので、ちょっと次いきます。
はい、
バットマンリターンズは先ほどのボティさんと同じ事情で諸事情ありまして、次に回させていただくとして、はい、もう一作ちょっと女性映画という視点で見てもちょっと面白いのかなと思っているのが、ゆりかごを揺らせてで、これは、はい、日曜洋画劇場で数年後に出たのが吹き替えで見たのが最初だったかなと思ってます、はい、この当時って、うん、悪女映画のブームがちょっと来てたんですよね。多分89年かな、危険なジョージが89とか88とかそれぐらいだったと思うんですけど、はい、あれからなんですけど、なんかすごい安っぽいものからクオリティの高いものまで、とにかくちょっとこういい目を見ようとした男が綺麗な女にとんでもない目に遭わされるっていう悪女者っていうのが、92年93年94年ぐらいまでかな、なんか結構最盛期だったんじゃないかなと思っていて、ちょうどそれぐらいの時期の映画を楽しく見ていたっていうのは自分の中でもこう原体験としてあると思います。でゆりかご揺らせては監督もカーティス・ハンソンなので、結構もうなんかバチバチにかっこいいんですよね、別に映画としてで、
そうですよね、
かなりこうチープな火曜サスペンスみたいな、火曜サスペンスももちろん優れた作品たくさんあるので、すぐに そういうふうな表現をしちゃいけないなと思うんですけど、まあ割と安っぽい話に流れそうなところをすごいルックがかっこよくって、で子供心に見てもなんか悲しい部分みたいなところだったりとか、心理ドラマとしての描き方みたいなところとか、ちょっとホラーっぽいところとか、それなんか単純にサスペンスとしてどうなるのかなみたいなとか、なんかこう純粋に自分がとてもこう楽しめた作品として、今同じようにはやっぱり描かないだろうし描けないだろうなとも思うんですけど、でもなんかこの時の悪女者にあった元気さみたいなのはちょっと恋しく思う時があります。
なるほどな。私見たかな、見たような気はするんだけど、あんまり覚えてないんだよな。
これ、セメツさんとかご覧になってます？
あ、見てないんですよ。これ、
そうなんです。
なんか見たような気がして、あらすじを今読んでたら見てないなっていうことに気がついて。
そうなんだ。結構ね、今見ても多分楽しめるサスペンスだし、あとなんか、なんつうのかな、うん、アウトなんですよ。今やったものの意味でアウトな話なんですけど、そのアウトな話を、今改めて作るとしたらどういう作り方ができるかなとか想像してみるのも面白いかなと思っていていう感じですね。
それたくさんあるな、そのアウトな話今だったらっていうのは、ね、ありますよね。
うん、あると思いますよ。なんか必ずしもそれが悪いことでは全然なくて、
90年代は結構今見返すと今でもありじゃんっていうところと、今ならこれしないよなっていうところが結構モザイク状になってるんですよね。
ありますね。なんか、ないわっていうのもやっぱりあったりするので、どっちかというとゆりかご揺らせてはこう根本的な筋のところで それはちょっとまずいんではみたいなところと、とはいえみたいなところもあったりするので、ちょうどなんかその境界線みたいなところの
なんかありよりのなしみたいなところ
ですね。ありよりのなし。でも同じぐらいの時期に 冷たい月を抱く女が93年ニコル・キッドマンとビル・クロスで、
はいはい、
アレック・ボールドウィン、あれとかもそうなんですけど、なんかあのちょっとやっぱりギョッとする感じと、うん、あと単純に脚本が面白いっていうのをこう堪能できる時代の悪女物っていうのは、今ならないんだけれど、ちょっとこうギルティープレジャー的に今も楽しみたくなるものだったりはしますっていうところですね。で、あと、もう2本私の方からお話しすると、1本は制作は90年で、この年公開された、で私は、ずっと後になって見たんですけど、欲望の翼がこの年に日本公開されているということで、この後大ブレイクになったのは多分香港ニューウェーブのあの恋する惑星が多分バーンといったっていうのが一番大きかったとは思うんですけど、でこの恋する惑星が多分すごくあのいろんなところで取り上げられてて、うん、あ、なんかおしゃれな香港映画があるんだなみたいなことを知ったタイミングぐらいで、私この欲望の翼をローカルのもう本当に深夜2時3時ぐらい の、 あの字幕版で流されていた時に探してみたんですよで、だから97、8年ぐらいかな、あの広島のローカル局 の、 あの画面が止まっている CM、 わかります？あの映像スライドみたいな、
あ、そういうことだ
ローカル CM が挟まった状態で最初 の、 あの鑑賞をしたんですけど、で その時になんてかっこいい映画なんだろうって思って、まあ、話はよく覚えちゃいないんですけどあのなんてかっこいいんだろうっていう気持ちになったっていうのがすごいこれには大きくて、でその後なんか、本屋さんで、パンフレットとかがなんかあの特集で売られていた時に、あのこのパンフレットを買って脚本が全て収録されてたのかなって言って、スチールとかを見て、あ、なんてかっこいい映画なんだを反芻していたっていうのがこの映画の思い出だったりします。まあ本当にもうオールスターキャストでこう伝説の映画的な感じで
そうですね、
で、うん、だと思うんですけど、こういう種類のかっこよさが出てきたっていうのも多分あの80年代後半のミニシアターブームからこう徐々には来てた流れかなと思うんですけど、うん、そこにやっぱりあの現れたのがあのこういう作風、うん、カワイのこういう作風だったっていうところでも、うん、92年ってなんかその90年代的なものとして想像するもののなんか原点的な年になるのかなっていうことを思ったりもしました。
ね、そうですね、だからフェイオンとセットでウォンカーウェイってすごくなんか
来てて、うん、そうですね、だから恋する惑星がちょっと後になる、この次のね、うん、95とかになるのかな、94年かとかなので、なんか、うん、日本だと95年公開とかなので、多分その後ぐらいに恋する惑星がすごくなんか、かっこいい映画というかおしゃれな映画として、
うん、
おしゃれだから見るっていう価値観が当時あったんですよ
いや本当そうなんですよ、本当に
90年代分かんなくてもおしゃれだから見るは強かったですよね、マティさん
そうだから、ジャムシとかほらゴダールってやっぱみんなそれで見たいでしょっていう、
うん、
みんな分かってないからっていう、
今でもあるんですかね、そうそう、
分かんないけど
でアニエスベイを買って着てみたいなところですよ、うん、
なんかね、あのネタみたいにされますけど、でもなんか あの時期の本当にかっこいいものに対する憧れみたいなのっていうのはやっぱり、うん、あのすごく強かったなと思っていて、なんかその代表的なのが私の中ではその欲望の翼だったかなっていう気がします。
わ、うんうんうん、かる、ロキオンとかでもなんか松村優作さんがフェイオンとウォンカーウェイの話ずっと書いてたりしてて、
あ、音楽畑でもそうだったんですね。
そうなんですよ。
うーん、
まあ、あの人はフェイボーンが好きだっただけだったっていうのがあるんですけど、
うん、なんかあの今これは、普通に配信とかでも見られる状態になった、うん、なんか意外とだからそういうあのおしゃれ系とかあのミニシアターで、まあ、大ヒットした系のものはそこそこ見られる、うん、あの機会ができてるのかなって、あとリバイバル上映今増えてるなっていうのもあって、
うん、
こういうのはなんか劇場で見る機会とかも今、うん、あのできてきてるんじゃないかな。そうですね、
特にこれは確かデジタルリマスターされて、
そうですよ、
はい、4Kがもう
世界的になんかリバイバル上映が、僕これ確か劇場で見たの、うん、上海で見たんですよ。
あ、そうなんですね。
デジタルリマスターやってたから見に行こうと思って、そしたらめちゃくちゃ若い子来てて、あ、残ったんだなっていうふうに思いましたね。
ああ
すごいみんな熱心に見てて、あ、全然今も響くんだと思ってびっくりしました。
うん、ですよね。なんかスタンダードになったんだっていう目撃ですよね。
なんか最近のカーワイ需要ってなんかおしゃれとかじゃなくてもはや巨匠みたいな感じじゃないですか。
うん、あ、そうですね。
ああ確かにクラシックですよ。
最後なんかそういう方になんかイメージがいった気はする。
なんかこう、文句のつけようのない絶対的な巨匠みたいなポジションというか、いや確かにすごいと思うんですけど、あ、そうなんだと思って、
うん、確かに当時を知って、まあ、当時、まあ、リアルタイムよりちょっと私も後ろにはなるので後追いだったりはするんですけど、にしてもなんかそんなポジションみたいな気持ちはちょっとあったりはしますね。
あ、でも、まあ、大御所になったというのはやっぱり作品の力がなせる技なんだろうなというふうに思います、
ね、あとはほらバリー・ジェンキンスがすごく、
あれそうでしたね、
そうでしたね、あったのかもしれない、
してるっていうのも結構大きいかもしれないですね。
ちょうどカーワイに影響を受けてなんか大きくなって映画作り始めたみたいな人が2010年代の後半にバンバン出てきたのかな、
うんうんうん、そうですね、多分今だから30代後半とか40前後ぐらいの人とか絶対ドンピシャでこの辺ハマってた人たちだと思うので、
あ、それありますよね。
うん、だからそれはそういうなんか遺伝子みたいなものっていうのはなんか受け継がれるのかもしれないなっていう、
やっぱりその受け継がれ具合でなんか巨匠になるかどうかって左右されるんだなっていうふうに思いますね。
確かにそこが残れる、まあ本当は残ってもよかった人がこう目立たなくなっちゃったみたいなこともあるのかもしれないんですけど、もっと評価されていい人みたいなのがいいかもしれない。思いつつね、そうですね。で、あと最後に、パリ夜は眠らないがこの年にこう公開されてるっていうのを今回調べてみて知ったんですけど、ずっと私にとってこれ結構幻の映画で、存在してるのは知っていたんだけれど見る機会がなかったのが一時期ネットフリックスに入ってたんですよね。
あ入ってましたね。
そうなんです、それで見ることができたっていうので、もうす本当に数年前、もう 2,3 年前ですかね、に見ることができて、あ、なんか本当に伝説の映画であると同時にこの年にこれが公開されていた、この規模の映画が公開されていたっていう時点でなんか何でしょうね、文化的な広がりというか、さっきの欲望の翼とかもそうなんですけど、なんかちょっとこうオルタナなものの需要みたいなのが一気にこの辺で進んだのかなみたいなのを今見ると感じる映画なのかなとも思ったりします。本当にこう大学のこれ卒業制作で撮られた映画なので、ジェニー・リビング
スさん、そうですよね、
はい、まあ、ニューヨークにいてるその今でこそ有名になったポーズとかでかなりこう話題になることも増えて、そのボールっていうそれぞれのこうスタイルに合わせたパフォーマンスをまあ、なんて説明するのがあれいいんですかね、なんかそのパフォーマンスのシーンがあるよっていうことの紹介の映画って言ったらいいんですかね、なんかそういうドキュメンタリーでもあるんだけれど、その当時の記録としての映画でもあるんだけれど、なんかそれだけではない魅力をすごい感じたんですよね。なんかシーン自体を紹介するだけだと多分そんなに面白いドキュメンタリーって残ったはずはなくって、なんか荒削りな部分とか、そこに出ている人たちの物語とか、ドキュメンタリーでしか起こりえないことみたいなことだったりとか、いろんな意味でこう、まあ、その時しか撮れなかったものが残っているっていうことでアクセスできたのがすごく嬉しくて見てたんですけど、これがまた配信の悲しさで見られない状態になってしまいまして、はい、で今多分見る場所はどこもないというか
これもったいないですよね、本当に
ね、なんか復活してくれたらどこかでまた復活して配信の これはもうあの全部の映画に対して思うことなんですけど、これが入っててこれが今どこにあるみたいなものが1個の媒体で終了して、あの Amazon で終了して Netflix 行ったよとか、 Netflix 終了して Unext 行ったよとか、うん、どっからかどっからへみたいなのをあの移り変わっていったりとか、あの移り変わっている間にいつの間にか消えてたりとか、あの見る機会がないものっていうのが結構いっぱい出ているなっていうのが、なんか配信サービスがたくさんあるがゆえに どこで今何をやっているのかがわからない状態に、
うん、
なっているのを感じて、で、まあ、そうあの見る機会があのでももしこれから出てきたら、あの見ての方には、うん、とまあ、問題含みであるっていうことは今指摘されているあのドキュメンタリーであることは、はい、あの事前に皆さんにもお伝えしておきたいかなというふうには思ってるんですけども、うん、あのこれはでも見る機会があったらぜひあの皆さんにもお勧めしたいかなというふうに思ってます。
これ見たいな。
これね、なんか今見るとすごい不思議なのが、ここにの映画で出てくる人たちの言い回しって今インターネットで使われてる映画の英語の主流なんですよね。若者がめちゃくちゃ使ってる言い回しなんですよね。黒人英語とあのラテン系の人たちがあの、のクリアな人たちが作り出してきた言い回し、まあ、これはあのルポールのドラッグレースとかの影響も大きいと思うんですけど、なんかもうすっかりみんな使うようになって、なんか30年前の映画なんだけど、なんかあの ほとんど感覚が変わらず見れるみたいなところもあったりして、すごい不思議でしたね。いかに30年というとなんか最近のように思えるけど、めちゃくちゃ進んだところもあるっていう。
そうだ、実際だからあのこれ92年に扱いましたけど、90年の作品なので本当30年以上前にこういう文化があって、うん、でそこからあの決して表に出ることはあの長い期間なかったものっていうのが、改めてこう脚光を浴びる世界になっているっていうのは、あの本当にこうポーズとかがやっぱああいうふうに大々的に売り出されるあのものになったっていうのって、本当にもう、少し前だったらやっぱ考えられないことだったんだなっていうのも、これを見ると実感するかもしれない。
そうなんですよね。
確かに。
ここに出てきた人の後日談とか追ってみると結構厳しいことが起きてる。
結構衝撃ですよね。まあ、いうのも含めて、あのなかなか機会がないという映画の話をするのもなんなんですが、何かでこう 出てきた時に皆さんの記憶の片隅に参考になるかなと思い、熱く語らせていただいたところで私のターン終了とさせてもらいます。
いや、というわけであのセメトシングさんにあのリプライで、
はい、わかりました。
ベスト、
はいはい、じゃあこれでいいのかな。できましたね。できましたね。
はい、来ました。またね、セメントシングさんのね、
すごくいいんですよ。これ、好きですよね。
何がですか？
なんか このチョイスを92年って限定して、お願いベストをお願いしたときに、このラインナップが出てくる人、多分世の中広くてもセメントシング
さん好きだった。そうですかね。なんか、なんか、そうなのかな。なんか自分ではそんなつもりなかったんですけど。
ぜひぜひちょっと解説をお願いします。
あ、
はいはい、
あのね、これあの1本目、リビングエンドっていうあのグレイグ・アラキ のインディー映画ですね。あのロサンゼルスかなを舞台にしたあの HIV 陽性になった2人の男の逃避行みたいな話で、もうあのね、なんかあのこれあのニュークイアシネマっていうムーブメントの一本とされているんですね。このパリ夜は眠らないもその一つに数えられることがあると思うんですけれども、まあ、エイズ化を受けてあのいろいろなセクシャルマイノリティ の存在をあのすごい生々しくあの80年代までの映画的蓄積を引用しながらあのちょっとあの洗練されたような形であの撮るっていう、なんかそういうあの一群の映画みたいなのがあって、それのね、もうそれもいろいろあるんですけど、他にトッド・ヘインズもこの時代にデビューしてるし、
はい、
ただなんかあのいろいろそれを見た時になんか、一番90年代っぽいのこれだなと思って、なんか最近ね、あの見直したんですけど、なんかこんなこと今絶対できないなと思いながら見てて笑っちゃって、なんか2人とも HIV 陽性で、それでなんか、あの ね、なんかめちゃくちゃ暴力的な関係性を結びながら特に目的もなくだらだらいろんなところを走っていくみたいな感じなんですけど、その空気感、音楽の使い方、あとなんか詩が結構近くて殺伐とした感じがめちゃくちゃ90年代なんですよね。なんかあとなんかこのグレッグ・アラキーがすっごいウォーホルとゴダールが好きらしくて
らしくて
もうなんか主人公の部屋にポスター貼ってあるんですよ。メイド・イン・ USA とゴダールの、ゴダールのメイド・イン・ USA と あとウォーホルのポスターが貼ってあって、
はい、
だから編集とかも結構ジャンプカットとかが多くて、ちょっとなんかこうゲイとしての感覚を映画的言語を使ってやっていこうみたいな、なんかやっぱり90年代って特殊だなと思うのが、結構巨匠もまだ存命だったりするじゃないですか。
はいはい
はい、
確かにそうかもしれない。
キューブリック生きてます
からね。そうなんですよね。リベットとかも全然生きてるし、だからなんかこうそういうその時までの蓄積を使ってそれそのままやれないけど自分なりのやり方を見つけていかなきゃいけないみたいなところがあるのがなんか面白いところだなと思って、なんでなんかこのまあニュークリアシネマの作り手はその後なんかこうちょっと成熟した作風に行った人も多いんですけど、これはもう90年代にしかありえないようなありえないもうね、最後結構海辺男2人みたいな感じでもうこれなんかここまでずっと話しちゃってたんですけど、お二人はこの映画見たことありますか？
いや、
見てない
です。見てないです。私これスクリーンかロードショーか の, あらすじだけ読んでました。
あ、そうなんですね
なんかでグレッグ・アルキーっていう名前もその時初めて知って、で、まあ、当時もちろん地方在住で全然その直接触れる機会もなくて、これソフトにもなってないのかな。
なってないんですかね。
そう、てかそもそもグレッグ・アラキー自体ほとんどなってないんじゃないかな、今見られる感じ
に。そうですよね。なんかグレッグ、
それもあって多分今まで一本も見られてない気がする。
なんかグレッグ・アラキーはずっと映画作ってたりするんですけど、なんか、
うん、
確かに途中からね、紹介がね急にな途切れちゃってるんですよね
そうなんですよね。なんか結構そういう名前だけだからすごい知ってました。割 と,、そういうちょっとオルタナなメディアとかだと必ず紹介をされてるんですよ。でインタビューとかも多分出てたことあると思うんですよ。だけど見る機会がないままここまで来たみたいな。
あ、でも2010年以降のブリザード凍える秘密とか、
そうですね、ブリザードは確かそうでしたね、うん、だから若干あとドラマとかも撮ってたりするんですよね。そうですね、
ナウアポカリプスとか多分10年代以降は結構配信のおかげで見れるんですけど、90年代の一番
この時のやつ、
そうなんですよ。なんかこのちょっとコラージュ的に過去の巨匠 の,、うんうん、作風をちょっと引っ張ってきて、で自分ゲイである自分っていうそれまであんまり語られてこなかったところを、うんうん、自分なりに表現してみせるみたいな、そういうのが本当に、うんうん、こう前面に出てきて普通に公開されるようになったのも90年代だなというふうに思うので、うんうん、なんか
いかにもインディペンデント前とした時代の
そうなんですよね
でもなんかやっぱりその興味はありますね。すごい見てみたい
な気がしました。これはもう本当になんかむせ返るように最初から最後まで90年代なんで
むせ返るような90年代
もう本当にすごいです。全てのもう要素がこれもう90年代にしかやれないだろうみたいな感じで笑ってしまう笑ってしまって言ったら失礼なんですけど、あ、すみません、なんかそのあたりで次へ行きますと、あ、いい、これどうするんですか。す
あ、じゃあここでエイリオン3の話を
しましょう
か。ますか。いや、私セメツシングさんがエイリオン3フィンチャーで一番ぐらいに好きみたいなことをおっしゃって割とびっくりしてるんですけど、
そうなんですか。
どういった理由でそうなのかなっていうのをちょっと聞かせてほしいんですよね。
そうですね、フィンチャーはそんなに好きな作家ではないんですね。でもうなんか、うん、この映画ではなんかこうめちゃくちゃプロダクションが あれですよね、なんかあのプロダクションの泥沼みたいなのにはまったんですよね。
制作状況がむちゃくちゃなんですよね。
脚本できてないっていうね。
そうだからなんかこうあのフィンチャーで苦手だなというところが抑えられつつ彼の美意識が楽しめてジャンル映画としての形を保っているみたいなところが好きなんですよね。
ああなるほど。ソロよりバンドの方がいいみたいな。
そうですか、ね。なんかこれ、ま、もちろんこれ以降のやつもね、あのゾディアックとか好きな映画はあるんですけど、あのこのエイリアン3はなんか単純に話としても好きだし、映画のルックもあの1と2からガラッと変わった感じで好きだし、あと今回完全版を見直したんですけど、やっぱりあのミュージックビデオとかたくさん撮ってた直後にこれを撮ってるから、絵の完成度がものすごく高くて、改めて素晴らしいあの完成度の映画だなというふうに思いました。なんか、あれだけめちゃくちゃな制作状況からこれが本当に。
いや、すごいんですよね。あの、だから私もね、この前久々にまた見てみたんだけど、デビュー戦でこれだったのも全然主題点でしょっていう映画なんですよね。
はい、
気に入って。ただ、悲劇としてはエリアンの続編だってことだけが。
ということが。そう、エイリアンじゃなければっていうのが多分あったんですよね、これ。あの私は全然エイリアンシリーズを見ていなくって、あのプロメテウスの公開の時かなとかで、あのじゃあまあ、 あの思い越しを上げて、あのこれまでのエイリアンを見てみるかってこうまとめてみて、1と3はさっぱりわからないっていう感想になってしまって、で、ただリドスこうがやっぱり1で超美意識の人っていうので、それを純粋になぞったのって3なんだなというのはちょっと、
ね、いや本当にそうですね、
うん、もうひたすら美意識ですよね、
本当にそう。
めちゃくちゃ宗教的な映画なんですよねこれ。
そうそうそう、
なんかあの宗教的なあのグループ、あの人あのグル一集団囚人の集団の中にあのエイリアンとあの、ね、あのクイーンを宿したリプリがやってくるっていう感じで、ただなんか改めて見直して思ったんですけど、クイーンを宿したっていうところはあるんですけれど、1と2、なんか2では結構強調されてた母性的なテーマっていうのがここでは結構あの交代してて、戦闘員の一人みたいな感じで、なんか そこがあのちょっと好きだなというふうに見てて思いました。なんか
女性性が剥ぎ取られてるんですよね。
なんか もっとあのさらに無機質になってますよね。なんか、あのちょっとやっぱりこれもフィンチャーのこうよかれあしかれなところ あの空気を読んじゃうというか、時代の空気を先駆けてしまうみたいなところがちょっとあって、多分ちょっとこの時代の殺伐感みたいなものっていうのもなんかちょっと影響したのかなっていう気もしている。
それは、ね、あると思いますね。なんかすごくなんか本当にあの入りが暗いですからね、この暗さがね。なんかあのエイリアンをなんか4は結構ちょっとおまけみたいなところもあるじゃないですか、話として、3をトリロジーの最後として考えたら、もういろんなことに決着をつけなきゃいけないから、はい、結構あのね、そんなポジションだと思うんですよ3って、この話で。その流れの中でよくやりきったなっていうことをものすごく評価したいし、僕はなんかこういうあの公開当時ボロクソ言われた映画っていうのがすごい好きなんですよね。
いやでも分かります。当時ボロクソに言われてたけど、今もうなんかカッコ取る位置できたよねっていうような映画って割とありますよね。
スターシップトルーパーズと
か、ね、そうなんですか、
スターシップトルーパーズもボロクソ言われてましたよね、
ボロクソもボロクソですよ。
そうなんですか、あんなに面白い映画ないのに、
てかバーフーメン全般だ、ショーガールとかも今でこそカルトだけど普通に怒られてましたからね当時。
てかバーフーメンは全部バカにされてますから、本当にあのあれですよ、氷の微笑もそうだし、トータルリコもボコボコに言われてましたから。
そうなんですね、なんか最近リバイバル公開してみたらすごいいい映画だなと思って感動しました。
あ、ちなみに92年、今ちょうどノバホーベン出てきたので、92年の日本での映画配信の、トップ10で、第4位が氷の美少でした。で第3位はエイリアン3でした。
そうなんです
ね。あ、そうなんだ、
だから当たってるわ。
そうそうそう、当たったんですよねこの映画ね。
そう、少ない当たりです。あのフィンチャーにおけるただあのもうあの悪夢のような映画だったのは、多分いろんな意味ではあの悪夢と言われる映画なのも これだったっていう。
あと僕はめちゃくちゃこの映画で好きなのが、最後にエイリアンを追いつ、あの、袋小路に追い詰めろみたいな、あの、作戦をするじゃないですか。あれ、位置関係が全然わかんないんですよね。はいはいはい、何みたいな。だ、何なのこの、この、あの、刑務所はどういう構成なのみたいな感じなんですけど、それがなんかちょっと宗教的なテーマと比べてみると、観念的な、なんか、あの、迷いみたいな、なんか、迷路の中、
確かに迷宮っぽさは出てますよね。なんかこの概念として
地獄っていうか煉獄みたいなイメージがあるんで、この映画に、
うん、
そこに はまり込むみたいな、すごい観念として伝わってくるんで、これは全然ありだと思ってるんです。
うん、そう、煉獄、リンボーですよね、本当にね。
うん、
そう、だから私ね、この前久々に見て思ったのが、ちょっと韓国映画っぽいなとか思って、
お
ー、なんかローニン
が見たことはなかったかも。
牢獄にその女性がもうその自分の女性性みたいな全部そがれた状態で一人なんか置かれて、
うん、
で、あの、襲われるシーンも出てくるのは別にレイプされようとしてるんじゃなくて殺されようとしてるんですよ、
うん、
あれはなんかその女っていう異物が自分たちのところにいることがすごくなんか不快でっていうので殺されようとするシーンで、
うん、
で、あとはそのなんていうのかな、ほら、うん、あの医者の人、名前忘れた、あれですよ、あのゴジラのキングオブモンスターズも出てきた人。
え、誰だ
ろう。チャールズダンス
そうそう、チャールズダンス。
チャールズダンス、はいはいはい。
チャールズダンスはセックスするところとかもあったりとかするんだけど、なんか別になんか、それなんか色、つや生めかしいみたいなこと全くなくて、まあ、そこがフィンチャーっぽいなとも思うんだけど、
うん、
で、なんか、やった後その何また注射打つみたいなところですぐエイリアン殺されちゃうんだけど、なんかあの辺の殺伐した感じと、あとなんか結構人死ぬんだけど、あんまり死ぬところもなんかそんなになんか注力して描かない
んですよね。サスペンス的な演出になってるんですよね、スリラーっていうか、
うん、
うん、
なんかそれがだからあんまホラーっぽくないんです本当に、エイリアン3って
なんかすごい、なんかホラー道具立てとしてはあのホラー的なところもあるんだけど、うん、すごく観念的なサスペンスとして見ると面白いと思うんですよ。ノーランもね、僕はこの映画が好きだ、多分あのフィンチャー自身があのそうであるより好きって言ってましたからね。
ああ、観念的なの好きだもんね。
そうなんですよ、結構そういう点であのノーランの美意識にも響くところがあると思うんですよ、この映画って。
うん、
かなんか言われてみるとなんとなくわかるけれど、だから私が苦手なのかみたいな。
あ
でも なんとなくでもあの好きな理由とか伺っているとやっぱりあのもう一回ちょっと見直そうかなみたいな気持ちになる
それがこの企画いいところなんですよね、
うん、本当に。あ、じゃあぜひ続いてのこの私も このお話すごい聞きたかった、ブレインデッド。
ブレインデッドですね。僕あの映画を見始めるようになったきっかけが個人ホームページなんですよ。あの90年代の後半ってあのものすごいいろんな人があの個人で映画のホームページとか作ってたじゃないですか。でその中にはホラーマニアとかもいるわけじゃないですか。であの僕 あの現映画体験みたいなのがバートンだったんで、あの、
うん、
必然的になんかこうあのバートンがレファレンスとして持ってくるハマー映画とかユニバーサルのホラー映画とかそういうところに、ね、あの行くわけなんですよ、興味が。でホラー映画というものがだんだん好きになっていって、でなんかこうあの当時あの子供時代にあのアメリカに住んでたんですけど、その時にあのみんなで集まって、なんかこっそり大人の目を盗んでみるのが、結構ホラー映画率が高かったんですよ。R
してる。いい話ですね。
R してるスラッシャー。それでなんかこう、ちょっとなんかホラー映画見るのが流れみたいになって、なんかこう、あの、古今東西のホラー映画を借りて見るみたいな感じで。で、僕もなんかね、あの、キャリーとか見てたんですよ。あの、
はいはいはい、
13日の金曜日とか、あの、リズム街の悪夢とか、あとね、
うん、
いろいろ、まあ、あの本当にいろいろなスラッシャーを見てたんですけど、これはなんか僕が、うん、あの見たいって言って見たんですけど、みんなあの、うん、あの一緒に見てた人がなんかあまりのテンションに疲れてなんか途中で見るのやめてるみたいな感じで、でも僕はこれを見てなんて面白いんだと思って最後まで残って人があの最後にあのでかい芝刈り機を持って出てきてゾンビをぐちゃぐちゃにするみたいなシーンがあるんですけど、そこでみんな大盛り上がり大拍手みたいな感じなんですよね。 それでなんか、なんて面白い映画なんだろうと思って、なんか、すごく映画って楽しいものだなっていう気持ちを新たにした、そういう映画だったんですね。これでご覧になってますか？
いや、私、これすごい見たくって見られない、未だに見られてない映画の一つなんです
よ。あ、そうなんですか。
これも、多分ソフト化され、VHS では出てたんだけれど、うん、私が行ってたビデオ屋さんには置いてなくて結構なんだろう、ホラー系のそういう、私もホームページとか見るようになって、 これ面白いよみたいなので出て、よく出てくるタイトルだったんですよね、ブレインデッドって、だったんで見たかったんですけど、確かこれ DVD になってなかったんじゃないかな。
そうなんですか。
そうなんです。
探したのなかったんです、
そう確かなってなくて VHS だけだったんですよ、とか、そういう不遇を囲っているというか、まあ、そういう映画なのかもしれないですけど。
DVD は一応あるみたいですけど、4万円とかになってますね、Amazon で。
うわー、もう普通にじゃあ流通してない感じですね。
渋谷伝え焼きはあるかもしれない
です。何でも渋谷伝え。
もう何でもみんな渋谷伝え。
めちゃくちゃノイズバシバシの VHS。とかで見れるかもしれないですけどね。
この映画ちょっと今見ると母性の描き方がどうなんだろうみたいなところもあったりするんですけど、まあ一種のそういう家族ものをホラーの枠の中でやってて、ものすごい演出のテンションが高い、ピーター・ジャクソンが乙女の祈り作る前なんですけど、
そう、前なんですよね、
世界に出ていく、
はい、それで確か知ったきっかけだった、
世界に出ていく一歩前みたいな感じで、すっごいんですよ演出のテンションが。上げて上げて上げて上げて上げて上げて上げて上げて上げて終わりみたいな感じですよ。
どんどん上がるだけで、おとなしいところがないみたいな。な
んか見ててびっくりしちゃって、こんなに上がっていくんだと思って。でもなんか面白い、暴力描写が超えられれば面白いなっていうのと、なんかこのちょっとえぐみのある暴力をコメディの中に混ぜ込む感じって、なんかワイティティとかもよくやるから、なんかそういうもんなのかなって。
オセアニア人脈ニュージーランド人脈、
そういうユーモアなセンスがあるのかなっていうふうに思いましたね。
でもなんかそう、よく話題にはなってて、その前のだからミート・ザ・フィーブルとかバッド・テイストとかも、そういうなんかホラー好きな人たちの間でちょいちょい名前を聞いていたなっていう記憶がある。全然見てないけれど、なんかていうかソフトがない限り見られないみたいな。
基本的に、
こういうのこそね、なんか劇場でかかることは多分復活してかかることはまずないだろうから、ソフトなりね、配信なりあってほしいなと思うんですけど。
でも僕はピーター・ジャクソンは90年代が一番面白いと思ってるんで、なんかどこかでやってほしいですよね、本当に。
ね、やってほしい感じしますね。
でもピーター・ジャクソンやっぱちょっと熱量がおかしい人なのはね、薄々って言って言われましたよね。
なんかそうですね、私ロード・オブ・ザ・リングが全然ハマれなくって興味がすごく当時人気があったんですけど全然ハマれなくって、乙女の祈りとかも、まあ、面白いけどそんなにみたいな感じで、実は見たことある中だとさまよう魂たちとかが好きで、ああいうなんか軽めのやつをまたやってほしいなっていう気持ちがします。
やっぱなんか根がこうなんていうんですかね、中規模映画の人なんじゃないかなと思ってるところがあるんですよね。
90年代映画の話するとこの中規模感みたいな話よく聞きますよね。
やっぱ90年代って中規模映画がまだ全然生きてるじゃないですか。これ、まあ、ブレインデッドは中規模というにはちょっと予算が少ないであろうことはあるんですけど、
そうですよね、小規模インディーズは
そうですよね。ただ熱量的にはね、なんかそういうものの美徳みたいなものをものすごく体験してる映画ではあるので、なんかね、なんだろう、一点突破したなっていう感じがするんですよね。
なんかそういうのがこう普通に見られたっていい話だなと思います。なんか今だと本当逆に小塚にしか届かなかったものとかが当時普通に公開されてたんだなみたいな、ちょっと面白いなと思います。
あ、ではそれではそろそろ
ではそれでは
いや バットマンリターンズなんですけど、
全員が揃って上げたのはこの一作でした。
あのね93年のやつもやってるんだけど、3人上げてるのってこれだけなんですよ、
うん、今回でした、ね、
割と意外っていう、うんうん、そう、バチコさんが上げてるのが割と私意外だったんですよね。
あ、いや、私バットマンリターンズはすごい好きで、ね、リアルタイムではないこの時もまだ、うん、で、バットマンは、小学生の時にバットマンの一作目で、なんかみんながバットマンのグッズをなんか、うん、あの筆箱とか手袋とかなんかそういうのバットマンマークがついてるのを持ってるみたいなことは知っていたぐらいのレベルで、うんうん、でリターンズは多分90年代の終わりとかかな、なんかいろいろその家でソフトを見るみたいな、大学生とかになってソフトを見るようになった時期ぐらいに、なんかこれはすごくあのバットマンの一作目は全然よく分かんなかったけれど、これは評価が高いらしいし、なんか面白そうだぞって思ってみて、はなんかとってもあのかっこいい、これもすごくあの言葉が少なく、言葉少なにしか語れないんだけれど、でもなんかすごいやっぱ美意識が分かったんですよね、このここで作られているものに対する、で、あとあの悪役に対する愛着みたいなものとかも初めて理解して、なるほどこれがあのこういう世界観を楽しむっていうことなんだなみたいなのがなんか分かった映画だったりしました。
なるほどね、
うん、
いやあのこれもねこの前もう一回見返したんですけど、うん、美術がすごくいいんですよ。
すごいですよね、これ本当改めて見ると、うん、
4K とか見ててうわこんなにしっかり作ってあるんだっていうのがあるから、今見ても古さがあんまりないんですよね、
うんうん、なんかティム・バートンの最良の部分が多分このあの制限がある中での最良の部分が発揮されるみたいなところがちょっとあったのかなっていう気もする。そうですね、
ティム・バートンは基本的に枠にはめた中、なんか基本的あの、うん、脚本が他の人が書いてて、あの映画の形にもある程度枠がある中で好き勝手やらせるとものすごいんですよね、
うんうん、多分それなんですよね。なんか本人に全部任せるというよりは、そこのなんか制約のある中で の、うん、あのこう出してきたかみたいなもののこう飛距離がすごいんですよね。
あ、やっぱソロよりバンドなんじゃないですかね。
バンド向けの人っているんですよね、映画監督でもね。
ね、なんか そう、もうやっぱりその後から見た時にそのティム・バートンがどういう人かっていうのもある程度やっぱりこう事前情報は多分入ってたんじゃないかなとも思うんですね。私も多分見た当時ってなんかティム・バートンってこういう人だよっていうイメージは多分その時はもうできてから見たんじゃないかなと思うんですけど、なんかちょっとやっぱりこうあのシザーハンズとか代表的だと思うんですけど、ちょっとやっぱりこう甘くなっちゃうところあると思うんですよ。ちょっとなんかあのなんでしょうね、モンスターに対しての愛情が前に出すぎるみたいな。
あ、
なんかあのリターンズってその辺の距離感も絶妙で、すごい思い入れはあるんだけれど、うん、悪役は悪役なんですよね、
うん、世界が分かれてる様みたいなところがこの映画の大きな主題の一つですもんね。
あ、
上層と下層、敵役と敵役と正義みたいな感じ、
うん
うん、
で、あの最初のなんかバットマンのジョーカーっていうのは一応ほらコインの裏表のキャラクターってよくまあアメコミの頃から言われてますけど、リターンズの方が結局その立場は違う人間ってみんな同じ人間なんだよなっていうのがすごく強く描かれていて、その共存性っていうのは全然前作よりブラッシュアップされてるんですよ。やっぱりあの前作のジョーカーっていうのはただ単に本当にヴィランっていうかその怖い敵っていうイメージでしかなかったけれども、なんか境遇が違っただけの人間みたいな描かれ方をしてるのはね、
うん、
これだけだなって感じ本当に、うん、他のバットマンのリズム見てもね多分これだけなんですよ。
そうですよね、なんか これだけこのそのダークな部分とポップな部分とロマンティックな部分とへんてこな部分とみたいなのが、うん、こ うまいこと組み合わさった例ってなかなかないんじゃないかなっていう感じ
です。この映画の
やっぱロマンティック、
うん、この映画のディランってなんか出生の時からすごいなんかあのバックストーリーがねかなり掘り下げて描かれますよね。 ものすごく、あのペンギンの赤ちゃんの時、
ペンギンのね、そう、かわいそうなんですよね、うん、もうめちゃくちゃ、
うんうんうん、
あれ流れるところから始まるんですよ、なんかものすごく象徴的なカットだなと思って、
うんう
ん、なんかちょっとその荘厳な感じみたいなのも、もうあの本当にその世界観の作り込みの中で、
うん
うん、この世界を信じさせてくれたみたいなところは、
うんうん
うん、いや 今も多分すごい好きだし、多分、うん、あと私ミシェル・ファイファーすごい好きなんですよ。わかります
、
うんうんうん、私も超好き、
うん、あの目がくぼんでいる人が大体好きで、
ああ
のミシェル・ファイファーも目が離れ気味でくぼんでいるところがすごく好きで、でなんて綺麗な人だろうって思っていたのが、このキャットウーマンの時の姿がめちゃくちゃ素敵で、
うんうん
うん、あの無知でマネキンの首を落とすところがめっちゃ好きでした。
あ
れも質感からデザインまですごいですよね、なんか振り切ってますね、
なんか、うん、
ボンテージですもんね、
そうなんですよ、ボンテージで、あのなんでしょうね、作り物めいてるんですよね、彼女の、まあ、ルックス含めてなんだけれど、このようなものと思えない何かになってるんですよ、
うん、なんかこうバートって意外とキャンプじゃない人っていう印象があるんですけど、この映画では結構ちょっとキャンプな感じがあるんで、ポップ、
そうかもしれないですね、ちょっとそういう、読み方としてもそういう読み方もできそうな
感じ、基本的にはフィルムノワールとか古典映画をものすごくベースに持ってる人だから、あの演出としてなんかこう、うん、あの見ててなんかこう、あのすごい洗練されてるなって思う時が結構多くて、この映画はなんかこう、あのそういうポップさみたいなものがねちゃんと残ってるっていうか、
あ、それは本当そうですよね、あの、うん、最初はあのペンギンとバットマンが出てくる時に普通になんか、うん、バク転っていうか、その普通にくるくる回りながら来てミャオって言った瞬間に後ろのスーパーからボーンって爆発するじゃないですか。ああいうポップさってあんまりティム・バートンないんですよ。
うん、確かに何か他の感じとちょっとこれやっぱりティム・バートンの中でもちょっと異色なのかもしれないなと今となって、うん、
この2年後がエドウッドで、エドウッドではものすごい洗練された演出を見せつけてるわけだから、
うん
うん、
キッチな方に触れ切ったのはここだけかもしれないですね、うん、そういう何か美的なところの面白さでも、うん、こういうこうテラテラした質感でいってるティム・バートンって意外とその後少ないかもしれない。
いやないですね。
うん、でもこれもだいぶ後で見たとはいえ、で その後2回ぐらい見返してるんですけど、やっぱり私あんまり見返さないんですけど、それだって見たくなるんですよ、これって、
う
ん、
いつ見ても面白いですよね、うん、これ。
いや本当にあの数少ない見たくなる映画っていう枠だったりします。
意外とミシェル・ファイファーをなんかあのこういい感じに演出できている映画の一つだなと思って、なかなかこうミシェル・ファイファーって演技力もすごいけど、なんかこうなかなかいい役が巡ってきてないんじゃないか疑惑みたいなのが僕の中にあって、もちろん他にもいろいろあるんですけど、この映画はものすごい輝いてるから本当にそうなんですけど、
うん、
あとは、いや、もうさっきのボンテージとかの話にもなるんだけど、バートンの映画であんまりそのツヤ、
生めかしさ
みたいなのがある映画、うん、あんまりないじゃないですか。
はいはいはい。
これはやっぱあるんだよね、うん。すごくセクシュアルだし。だから余計ロマンティックなのかなっていう気はして、あの、あれですよね、ブルース・ウェインがその自分のマスクそのままビリビリって入れるなんか、僕だよっていうところとかのはなんかすごくエモーショナルな感じがするし、
うんうんうん、
なんかそこまで直接的な表現ってあんまりやっぱしない気がするんですよね、ティム・バートンって
。うん、確かに、ね、あのこれはちょっとそういう点でも例外かもしれないですね、
うん、すごく映画はなのは当たり前だけど、なんかちょっと80年代のなんかああいう対策っていうか娯楽対策の良さみたいなのもなんかいい感じでやっぱりなんかマッシュアップされてる感じがするな。
うん、
だから普通のアメコミっていうかそういう映画で言うとやっぱりこれが上位に来るのは多分当然かなって気がするんです
よ、うん、 これはなんだろう、た、あの、多分楽しむところがそれぞれの人違っても、
うんうんうん、
見るべきところはどっかあるよねっていうのはみんなに共通した意見になるんじゃないかなっていう気はしますよね。
そうですね、なんか見たままの映画であると同時に見たままだけでもないみたいな、ちょっとうまみがいろんなところにある映画で、
なんか気力、うん、気力演出ともに充実っていう感じですよね。なんか、うん、明確にここからなんか90年代に抜けた感じもしますよね。なんか対策なんだけど個人、うん、めちゃくちゃ個人的でもあるみたいな感じの質感というか、あ、まあ、あのさっきリビングエンドの話をした時に、うん、あの映画的蓄積を利用しながら自分にしかない、うん、なんかちょっとやや個人的なスケールのものを表現するみたいなところが90年代はあるなと思ったんですけど、この映画もそういうところあるなというふうに思っていて、
確かに確かに。
あとはそのジャーナクションにそういうなんか作家性っていうか私小説性みたいなのが入ってきたのはやっぱこれあたりからなんだよな、きっと。
なるほどな。
うん、
ちなみにこの年の、洋画の配給収入の、うん、年間のトップの11位がバットマンリターンズ。
え、そうなんですね。
うん、まあだからそこそこでも期待されてたほどは言っていないみたいな感じじゃないかなって
思う。な
ここであのバートンが降りたのはなんか正解だったような気もしますよね、後から見ると
。うん、そうですね、
うんうんうんうん、世界的には全世界の興行収入的には6位とかなので、日本で受けたっぽいかもしれない。ちなみに日本でその年の洋画興収のトップはフック。
はあ、そうなんだ。
2位がエイリアン3、すごく。
いや、
おかしいな、みたいな。
ってことは、もう洋画、洋画弱くなりだしてる頃ですよね。
そうですね、これ確か、うん、あのちょうど、この前の年ぐらいが、戦後最低記録、あ、そうですね、戦後最低になったのが1991年とかなので、それよりもさらに減ったっていうことだったのが、この年、うん、92年だったそうなので、
なん
だ、こう配給で洋画が弱まっていて、で、邦画でのトップは、紅の豚。
あ、ジブリの時代なんだよね。
そうですね、ジブリの時代がもうこの時は来ていて、
うん、
に日本映画、日本で公開された映画全部の中でも紅の豚が1位で2位がフック、う
ん、はあ、
感じですね。
ちなみに、ね、はい、
8位に美女と野獣が入ってますね。
はあ、
ディズニー枠。
でもフックの方が上なんだ。
フックの方が上だったんだっていうね、今見られているのはどっちだろうみたいなね。
ちょうどディズニールネサンスの頃でもありますね、この
ルネサンスの頃ですね。ちょうどこの頃復活し始めた。
そうね、そう考えるとまたね、映画のなんかこう風景の中にのディズニーの立ち位置っていうのもね、今ここがこ
もうずっと変わっていってますよね。
ここはもうあの、うん、あの私服の時を経てのし上がってやるみたいなところだから。
だから同じぐらいの時期にもう これがあったんだみたいなものっていうのを合わせて考えると、であとあの興行収入とかも含めてあの見てみると結構面白いなっていうのが、うん、あの今とは違う景色が見えてくる感じがしますよね。
あとあのさっきリビングエンドの時に言うの忘れたんですけど、この時は確か日本もゲイブームかなんかがあって、それでなんかね、あのキラキラ光るとか、あと二十歳の微熱とか、おとげとかが公開されてるんですよね。
あ、
そうなんです。
なるほど。
なんかこうちょっと強制性があるというか、あのこの時代はアメリカも日本もそこまで大きく違いがあるわけじゃないんじゃないかなというふうに思っていて、あれもちろん、ね、一概には言えないんですけれども、ただすごい強い強制性みたいなものを感じるなというふうに。
そうですね、なんかインディーシーンの共鳴度は今よりむしろ高かったのかもしれない。
そんなことはちょっと、ね、あの
メジャーシーンはまたもう全然違うものがあのそれぞれにヒットしている感じですけど、うんうん、でもなんかインディーシーンは近しいものがもしかしたらちょっとあったかもしれないですね。
確かに、
まあ、キラキラ光るとかインディーまではいかないとは思うけど、でもまあそういうのが作られてたってことですよね。なんかある程度の枠で、
うん、
なんか時代的なものを感じるなと思いました、ね、
なるほど。 ありがとうございます。いや、なんかもう ここまでですでにかなり、
そうですね、
お会いしたところで、でちょっと私バティさんにお伺いしたかったのが、
はい、
時点で上げたやつをなんでトップ5に上げなかったかみたいなところを聞いてみたいなと思った。
そうね、ちょっと余計なことをしたかもしれないなと思ったの。いや、あのね、実はあのラマは見れてないんだけど、
はいはいはい、
これやるにあたって見たんですよ、全部。
おお、すごい、なんかそういうところ本当尊敬する
インドシナも見て、まあ、ハート・オブ・ダックスにして私何回も見てるか、これ見るまでもなかったんだけど、
はい、
あのね、まあ、レーシング・ケインはね、ちょっと今ベスト5に入れるのはちょっときついかなっていう気がして。
なるほど。
だからデ・パルマってこの後レーシング・ケインの後にあれかな、ミッション・インポッシブルがあるのかな、もうちょっと後かもしれないけど、でも基本的になんかストーリーテラーとかっていうんじゃなくて、やっぱその撮りたい心ありきの人だなっていう手法ありきの人だなって感じがするからその撮りたい心のところとそれ以外のところの落差が熱量がね違いすぎるんですよねなんか感覚的に言うとここだけなんか IMAX カメラなんだよなみたいな感じ
テンションの差が出ちゃってるんですね、
うん、やっぱりそのスローモーションでいろんな多角的にそのあるシーンに対していろんなその角度からフォーカスしていってそれを見せていく、そこのドラマっていうのがあるんだけども、そこだけがもう焦点で、他はなんかねって感じなんですよ。だからやっぱりデパルマは本当80年代の作家だなとか思うし、まあむしろ一本集も好きだしスネークアイズとかも好きなんだけど、まあファミファタールとかも私大好きなんだけど、
うん、
やっぱり80年代の作家だなって感じで、ね、どうしてもしちゃうんですよね。
デパルマ好きは本当に熱心にちゃんと追ってますからね。なんか全然よくさ分からない人なので、うん、普通にとって普通にって思っちゃうので
そう。あとはインドシナはね、まあ、
あでもこの前感想書かれてて私見てみたいなって思いました。
バシコさんは好きかもしれない。ああいうなんか女性のあれプランテーションの主人で、
うん
うん、その子供はいないとか、要はその親の父親の介護をしなきゃいけないから、その結婚はできなくてその仕事に打ち込んでいるけれども、そのあそこのベトナムの荘園とかの、あの皇族の維持というか、まあ、孤児を養女と迎えて、母親として迎えていく人生。だけどその、やっぱりあそこはやっぱり革命が大きい、共産主義があり、で、その、なんかそういう激動の、まあ、ルドラみたいな感じですけど、ね、で自分の恋人が、その自分の養女と、その恋に落ちて、その子供が生まれ、その子供だけをなんか託されるような形になって、
はいはいはい、
いくみたいな。
あ、でも、大河ロマン好きとしては結構、響きそうなネタな感じがしますね。
話は面白いんだけど、
うん、
映画はねちょっともうちょっと見た方がいいんじゃないって思うところがあって、
あそうそ
う、ただまあドヌーヴの衣装はすごく良くて、
うん、
あとはだからその辺のちょっとドゥヌーヴ力に頼ってるところがすごくあってそれが結構ダメな映画なんですけど、まあユネクストで見れるのでちょっと長いんですけど、まあバチコさんが好きなんじゃないかなっていう
気が。あ、なんか今年読んだ竹村和子さん の彼女は何を見ているのかっていう評論集の中でも、
うん、
ドヌーヴについて触れている章があって、そこでも、うん、インドシナって取り上げられていて、あ、
そうなんだ。
そうそうそうそう。で、なんか彼女の映画ってちょっとやっぱり少しクィアな要素があるっていうのはちょっと読み解きとして、ドヌーヴ自身は決してそういう、なんでしょう、男性から惹かれるアイコンとして描かれているはずなのに、すごくこうレズビアニズムの象徴的なキャラクターを演じることが多いみたいな指摘がある、うん、それは確かになと思っていて、ちょっとその時から気になってたんですよね。
ちょっとだからね、
うん、
違うかもしれない。今でシャーリーズセロンみたいな感覚なのかな。
なるほど。
うん、
いやなんかそう、ドヌーヴもそうだし、あとインドシナーと合わせてそのラマンも上げてらっしゃったので、この時期、はい、 のラマンすごいちなみに日本でヒットしてるんですよね、確か。
そうですよね。
みんな見てた記憶があるし、うん、私もだいぶ後にだけど見た記憶がある。
これもなんかね、届くべき人に届いてない映画なんじゃないかなって気がすごくしてきて、やっぱそのなんかその センセーショナルな部分というか、そこだけでなんか言ってる人もいると思うんだけど、
うん
うんうん、私はほらあのフランスワ・オゾンの17歳がすごい好きで、
うんうん、はいはいはい、
だからやっぱあれと近いんですよね、
うん、結局女の子が夢から覚める話ですよね、
うん、だから
簡単に言うと
そう、でも結局何かっていうとやっぱりエゴイズムの話になってくるから、
うん、
なんか別にセックスだなんだとか全然どうでもよくて、なんかそういうまあエゴの話っていうか、その自我の話っていうのは私基本的に好きなので、で自我の話って男の話じゃなくて、女の人のベースの話の方が自我の話ってすごくたくさんあるんで。
ああ、その視点面白いかも。
うん、だからね、だから私の好きなあれですよ、あの人も名前すぐパッと出てこない、もう本当に嫌だ。あれです。あの、私の好きな人、あのクリスチャン・ペツソルトとかもそうなんだけど、うん、はい、あの辺の中、女性の中、まあ女性の映画ばっかり撮ってないんですけどね、ペツソルトは、
うん、
ああいう自我の揺れ動きというか、そのまあオゾンの映画は特にそうだけど、うん、なんかそういうのを描いてるのやっぱヨーロッパ映画の方が多いんだよなと思って、
うんうん、
だからラマンもね、そういうところがあるんで、チャンスがある人はって言っても、これもね、配信ないんですよ。あの、なくはないんだけど、うん、
へ
あれ、なんか、サーチアンかなんか登録しないとね、見れないんですよね。
ああ、そうなんですね。そっか。まあ、あ、でも、あれか、ユーネクスト入ってるか。
ユーネクスト入ってない？
入ってない？
入ってない。うん、
あ、そっか。入ってそうな
感じ。渋谷伝えるんです
か？困った時の渋谷伝えるんですか？
だから、あれかな、まあそういう、まあ、未成年の、まあ、その成功とかそういうのが、うん、やっぱりそれがちょっと気になって手に取れない、ね、うん、方っていうのは、女性の映画ファンの方ってはたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、何かチャンスがあったら、ちょっと見ていただきたいなと思いますね、うんうん、その、時点のやつでその話するからっていう。まあ、振られたからこの話するけど。
いやいやいや、ちょっと聞いてみたいなと思って。
まあね、そういうのね、面白いですからね。
いや、面白いです。いや、私、今、ちょっとこれ、興行収入のところを見ていて、あの、笑っちゃったのが、うん、ラマンとリーサルウェポン3の興行収入一緒なんですよね。
あ、そうなんだ。すごいね。
どんな時代だよってい
う。ちょっと、なんかちょっと前のようなことでも、なんかこう、見てみると、なんかだいぶ受け止められ方が違うなっていうのありますよね。
違います。
うんうんうんうん、
多分あのヨーロッパ映画とかそういうくくりではなかったロマンの受け入れられ方は。
絶対そうですよね。うん、
いや、氷の美少女があのととその年の洋画のトップ 3位に入っている年なので、うん、そういう枠です。
うん、なんかこうあのたまに DVD でスルーされるみたいな文芸。
あ、そうですね。あの今文
芸エロティック映画のね。
うん、
そうそうそうそう、その枠 の映画としてあのヒットしたっていうのを含めて、なんかあの今考えるとむちゃくちゃやなっていう気もするんですけど、なんかそういう、
うん、
あの何がヒットしていてっていうのを見るのも面白いです、
ね、うん、あ、そうだ、あのそういえば地獄の警備員の話してなくて、
そうだ、そうだ、そうだ、私もこれ
皆さん見てもらったからちょっと申し訳ないなと思って。
いえいえいえ、これの好きポイントをぜひぜひ。
あの、皆さん大好きな黒沢清のね、あの、初期作なんですけど、僕はあの映画に本格的にハマったのがキュアなんですよ。なんか昔、はいはいはい、あれもビデオで見たんですけど、なんかあの当時は結構あの、ハリウッドとの対策とかしか見てなかったんで、なんか初めてキュアを見たときに、うんうん、なんかあの終わり方がすごいぶつ切りみたいな感じじゃないですか。だからなんかこう、
はいはい、
なんかえ何と思ったんだけど最後まで見ちゃったっていうその体験が結構大きくて、なんかキュアなかったらこんなに映画見てないだろうなっていう感じなんですけど、
はい、
あの
重要作だったんですね。
なんかそれであの過去に遡って見てみようと思って、まあ、あの、いくつかは見れなかったんですけど、 まあ、その中でね、最近ようやく簡単に見れるようになった地獄の系列なんですけれど、なんかこれね見るとものすごいスラッシャーを参照してるんですけど、どう考えても黒沢清の映画以外にありえないんですよね。めちゃくちゃ構図も決まってるし、最初に松重豊がなんかワゴン車に乗ってるところとかはなんか、結構カーペンターっぽいなとか思いながら、ハローのカットに似てるんですよね。地下のあれは悪魔の生贄だし、レファレンス元は見えるんだけど、なんでこんな撮り方してるのか全然わからないみたいな、異常な世界がか、もうこの時点で完全に固まっていて、なんか、でもこの観念で、なんか結構なんかスラッシャーなんだけど、観念的な話じゃないですか。
すごい観念的だった。
なんか、まあ、キュアはもうちょっと洗練されてるんですけど、具体的には殺人っていうユニックを使って、こっちはなんかスラッシャーの中で荒削りでもやっちゃってるみたいなところがあるじゃないですか。でそこに後々の邦画でものすごい存在感を発揮することになるような人がたくさん参加してて、なんかそう、
スタッフもすごいんですよね。もう本当最後のクレジット見て私ものけぞりました。こんなすごい人たちが結集してたんだ。そう
なんですよ。だからなんかね、確かに小さい映画ではあるんですけれど、なんかね初期衝動的なものっていうか、黒沢清なんか90年代の面白いところはそういうなんか過去の遺産を使いながら自分の言語を確立していく、それもなんか結構ちょっと個人的でパーソナルな雰囲気があったりするみたいな、でそういう作家の存在というのが僕の中の90年代の一つのテーマなんですけど、なんかこの映画は本当にそういう異様の作家黒沢清の誕生を華々しく告げていると同時に、新しい時代の始まりをなんかこう告げるみたいな雰囲気があって、すごいいい、好きなんだなと思いました。なんか今見るとね、ちょっと職場環境がひどすぎるんですけどね。
職場環境の方がよっぽど怖いん
ですよね。怖いんですよね。
めちゃくちゃですよね、この。
いや、すごいよね、なんか雑な感じ。あと、まあ、女性映画として意外と面白いなと思っていて。
本当にそうですよね。フェミニズム映画として見られるべきだと思うし、あと、ちょっとその頃まで概念はなかったと思うんだけど、あれかな、インセル。
うんうん、
概念出る前の映画なんですよね。
うん、そうね、全然そういうなんか、やばい男の人たちの話として書いてるわけではないんだけれど、なんとなくそういう雰囲気もありますよね。
なんかこう、
俺がこうなったのはお前のせいだみたいなこと言うと、いや知らんがなみたいな。
そこら辺本当に怖いですよね。
突然棒読みで観念的なセリフみたいなのが入るのって気をしなと思って。
もうね、なんだろう、やりたいことが先行してる感じがすごいいいんですよね。こんなに、
なんかちょっと面白かったです。でも本当こんな面白いに振ってると思わなくって、割と当時の私、勝手に仕上がりシリーズ、V シネマちょいちょい見ていて、勝手に仕上がりシリーズとかは見ていて、割と楽しく見ていたので、90年代の全く見てないわけではないんですけど、うん、今日までは分かったんだけど、それからなんかよく分からなくなってしまった人っていうイメージがあって、で、これは一番なんだろう、作家性みたいなところと、娯楽性みたいなところが、なんか偶然ハマったのか分かんないけど、面白いバランスで成立しちゃってるってい
う。清のキャリアを見ると定期的にそういう映画が出てくるんですよね。脚本が面白くてなんか演出もハマってて関連性もあるみたいな感じで、
なんかどう見たらいいのかわからない映画も結構あるかなと思うんですけど、でもこれは本当に普通に面白いっていうのが結構新鮮でした。
なんか
でも面白いの振ってるって言うけど、でも結構本気でやってますよね。
本気で、あれだと思います。サムライミーが狩猟の腹渡の一作目でやったのと近いというか、真剣にやれば面白くなっちゃうっていう。
こういうね、すみません。いやいや、なんかこういうなんか真面目にやってると、なんか自然にそういうのってついてくるんですよ、ね。
うん。
絶対ありますよね。なんか真面目にやればやるほど、なんでっていうことが発生するので面白い、
あの地下室とか何考えてるのか分かんないですからね。
だからそれがやりたいだけ感もすごいあるじゃないですか。 ね、でもなんか、うん、あの最後までいけてしまうのもそうだし、
うん、
これは笑わせる気なのか真剣なのかがわからないっていう、う
ん、やっぱいい映画ってその垣根がね、垣根が妖怪するんですよ
やっぱねフルスイングの時ってそういう風圧が出ますよね、
うん、あの大真面目にやってるから面白いのか笑わせる気なのか、
うん、
よくわかんないけど、まあなんかでも楽しいみたいな、
うん、
そうそうそう、なんかね、あのまああと単純に あの時代の、画面 あの今あのリマスターですごい綺麗になってるじゃないですか、です、ね、あの写真で見られる状態なんで、うん、あれがでも VHS 画質で見てガビガビだったら余計怖かったかもという気はしました。
リマスターで見るととにかくあの構図取りがうますぎるっていうことが分かるんです、
うん、なんかホラーであること以上にやっぱ普通に映画として完成してるんですよ
ね。扉の使い方とかものすごく美しいですからね、
うんうんうん、なんか反復されてますしね、ちゃんとなんかさ、うん、うん、何なんだみたいなシーンが混ざるところも含めて
面白いですよね。なんかめちゃくちゃな感じがいい、やっぱ完成してないものの方が面白い。なんかこういうこと言うといけないんですけど
いやでもすごくあの面白い映画を見る機会を作ってくださってありがとうございます。いや私もそんな機会なかった、見なかったなと思ったの。そんな清にプラスイメージがなかったみたいな。
ああ、そうなんですね。
90年代ぐらいまでは普通に見てたみたいな感じで、うん、あとなんか2000年前後に DVD とか VHS とかで見てたっていう感じだったので、うんうん、カイロからよく分かんなくなった私は。
あ、
うん、なんかどういう距離で見たらいいのか、これは娯楽的には見られないしなみたいな。なんかすごい観念的なセリフを言ってるけどあんま怖くないなみたいな、でもこのシーンかっこいいなみたいな。
やっぱねかっこよくなきゃですよね映画はね。
そうそうそう、シーンのかっこよさはそうなんだけれど、全体、うん、なんかあとみんな棒読みするなみたいなことだったら、なんかあの気が散って一つの話に入り込めないみたいなのがあったのが割と2000年代のイメージだったので、
うん、
なんか今はでもフラットに見られるかもしれないです、比較的、
うんうん
うん、一周回って見られる時期に入ったかもしれない。
あ、でも90年代映画でもそういうところありますよね、な、うん、あの黒崎良に限らないんだけれど、
うん、
まあ逆に今見てやっぱダメだったなみたいなのはもちろんあると思うんだけど。
ありそうですよね。
なんかプ、あ、ついに、
あ、じゃあ92年でもうなんか2時間近く行ってしまった、
はい、行きましょう行きましょう、
続いて93年。
はい、でも2時間で終わったんだ、私3時間行くかなって思ったんです
よ。割と気にしないでみんな喋ってますけどね。
うん、
このままあの92年編続編みたいなのもできちゃいそうだったんですが、ちょっとこれシリーズにしていきたいので、はいはい、93年もぜひ、
はい、じゃあ
再びバティさんから貼っていただいて、はい、
お願いします。
ちょ一瞬だけ離席します。
はい、どうぞです。いや本当ね、今日5時間か6時間喋らないとこれいかないだろうなと思ってたんですよ最初。
いや、なんかちょうどいい感じになった気がしますよ。
割とみんな回転が早くていいなって感じ。
普通になんかあれですよね、オンライン飲みしてる感じですよね。
あ、本当にそう、なんか。
いや、でもあの音声だけっていうのなんか新鮮で楽しいです。うん、
確かに。あとは割とこのメンツって言っていいのか分からないけど、あとあんまりそのジャンル特化して見てるっていう感じの人間たちでもない気が。
そうですね、それはあるかもしれない。なんかあのそれぞれに見てる、共通して見てるものはありつつ、
うんうん、
なんか全然違うゾーンからあの育ってきた感じはありますよね。
だから割と自分が好きなものに対してもちょっと距離感がある感じが
かもしれない。すごい熱狂的にはならないタイプ、すごい思い入れはあるけど、うん、熱狂的ではないみたいな、
うん、
なんかそれはあるかもしれないですね。
なんかその自慢熱量イコールなんか他人の熱量じゃないんだよな、うん、みたいなところって私昔からずっとあって、
うん、ああ、そうですね、ここは本当そうかもしれない。